今日は天気の悪い中、多数の皆様お集まりいただきましてありがとうございました。私は特定失踪者問題調査会の代表をいたしております荒木でございます。今日は本当は、うちの専務理事の真鍋が来ることになっておりましたんですが、ちょっと海外の用事ができてしまいまして、私がピッチヒッターで参りました。ちょっと期待をされた方には申し訳ないんですが、お許しをいただきたいというふうに思います。で、今日これからちょっと画面を使いましてお話をさせていただきますが、その前に今佐藤さんがお話になられたこと、極めて重要な、意味がございます。というのは我々どうしてもこの拉致問題ということで見るときにですね、日本人の拉致のことばかり、どうしても目がいってしまうということでございまして、そうするとこの方々を取り返すということだけに、視点が集中するんですけども、実はこのことだけに視点を集中させることが逆にですね、問題の解決にとって決して、プラスばかりではないということもあるんですね。この先ほど佐藤さんおっしゃったように、拉致問題の一番の根源と、それから北朝鮮の人権問題の根源というのは物質は全く同じでございます。で、私の話の結論にもなりますが、この問題の解決というのは北朝鮮の体制自体を変えてしまう以外にですね、いかなる解決の方法もありません。途中でですね、金正恩がごめんなさいと言ってですね、拉致会社をみんな返してくるということは絶対にありえないことでございまして、我々はその点は覚悟をしていかなければいけない。私自身もやはりその北朝鮮の人権問題というのは、最初からやってたわけでもございません。拉致問題で横田めぐみさんのご両親と一緒に動くようになり、やがて家族会ができて、そして一緒にですね、家族会の方々と救う会の活動をやるようになり、でそういう中で韓国の拉致被害者のご家族の皆さんと一緒にやることになってですね、実は救う会の最初の署名用紙というのは、北朝鮮に拉致された日本人を救出しようというようなことになっておりました。これが韓国の被害者の方々と一緒にやるようになって、北朝鮮に拉致された人々を救出しようということになり、その署名用紙の中に、韓国人の拉致のことが書かれるようになりました。私自身それをやっている中で、今度はですね、北朝鮮の人権問題というのをやはりこの深刻さというのを考えるようになってまいりました。ここにおいでの皆さんそれぞれ拉致問題に関心があっておいでだと思いますが、機会がありましたら北朝鮮から脱北した方々、韓正藩さんですとか、そういう方々がですね、一体北朝鮮でどういうひどい目に遭ってきたかということをぜひ一度本をお読みいただければというふうに思います。必ずそうするとですね、こういう体制だから拉致が起きるんだということはお分かりになるというふうに思います。で、私もそういうことでやってまいりまして、本当にやるにつけですね、今年ももう9月になってしまいましたけども、毎年冬が近づきますと、またこの冬が過ぎる頃までにはですね、子どもたちが何人も死んでいくんだろうなという思いをせざるを得ない、わけでございまして、そういうことも含めて全ての私は解決が必要であろうというふうに思っている次第でございます。それではこれからちょっと画面の方を見ながらご説明をさせていただきます。この拉致問題をですね、考える上で、ぜひとも一番ご理解いただきたいというふうに私はもう常々言っていることなんですけども、これはですね、救出運動というのはその被害者の方々とか、それからそのご家族の方ですね、この皆さんがですね、かわいそうだからやるんではないということでございます。これはあくまでその自分とかですね、それから自分の家族を守るために必要なものだということなんです。これはどういう意味かと、今拉致をされている方々を助けることができなかったらば、次にはですね、ここにおられる、今日は特定失踪者のご家族、拉致被害者のご家族皆さんおられますが、全くそうではないというふうに思っている方でも、そのご家族が拉致をされる可能性があるということでございます。もともと拉致被害者の方々というのは誰一人としてですね、北朝鮮、自分がまさか北朝鮮に拉致をされるなんてことを思っていた方はいないわけでございまして、そういう方々が拉致をされていく。ですから、その対象となる可能性は、どこにでもあるということでございます。それから、拉致以外の別の主権侵害、ということがですね、これは北朝鮮以外の国によって行われるかもしれない。一つの例としては、この間のロシアの、漁船に対する銃撃なんかございましたが、日本が何もしないということであればですね、周りの国というのは当然 じゃあ、もっとですね、踏み込んで何かしてもいいだろうというふうになっている。これはまあ竹島の問題もそうですし、あるいは尖閣の問題もそうですし、みんな同じです。ほっぽらかしといても何もしない国だというふうに思われてしまえば、その次にですね、また別のことをされるということでございます。で、その被害者とか家族がかわいそうだから、こういう思いだけ、これは私自身もここから入ってますので、これ自体を否定するわけではないんですが、これだったらどうなるか。すると、北朝鮮がですね、例えば、日本にミサイル発射するぞと、まあ、同じようなことは今でもずっと言ってますが、例えばこうやってですね、何月何日にミサイルを発射するぞというふうに、例えば言ったとしたときに、こういうふうになるだろう。まあ、被害者とか家族の人たちもかわいそうだと。かわいそうだけども、しかし、それを助けようとして、もっと被害が出たら、なんじゃないかと。でそうすると、どうなるかと。じゃあ、もう、ちょっと拉致のことは言うのやめとこうと。もうちょっと控えとこうという話になる。で、そうするとどうなるかと言いますと、統括すれば効果があるんだなと北朝鮮は学習するわけです。で、そうするともっとですね、じゃあ、ミサイルを撃つのをやめさせようと思ったならば、こういうことをしろと。例えば今でやれば、経済制裁を解除しろとかですね、そういうふうに言ってくる。経済制裁を解除すれば話し合いに乗ってやるぞというふうに言われた場合に、日本の中で当然ですね、いや、これはやっぱり拉致問題の解決のためにも話し合いの方がいいんじゃないか、そのためには経済制裁一度やめてもいいんじゃないかという声が、まあ、出てくる可能性があります。で、そうすると北朝鮮はどうなるかというと、あ、日本がいいことやってくれた、だからこっちも誠意を見せようということには絶対になりません。どうなるかというと、あ、日本はミサイルを撃つというふうに言ったらこれだけ譲歩したと、じゃあ次何かあったらもう一回言ってやろうと、もっときついことを言おうと、そうすればもっと譲歩するに違いないというふうに思ってくるわけでございまして、結局問題はどんどん深刻化していくということなんですね。で、これ一つ、まあ、拉致の中の例でございますけれども、原忠明さんの拉致事件というのが、ございました。昭和58年の6月ですね。ちょうど、田口英子さんと同じ頃になりますが、原さんは大阪市内の中華料理店の店員でした。で、58年の6月に、まあ、騙されて宮崎県の青島の海岸に連れてられまして、そしてその後、工作員、シンガンスという工作員が原さんになり変わって、まあ、これ、ハイノイというふうに言いますが、原忠明としてスパイ活動を続けてまいりました。そして昭和63年に、このシンガンスは韓国に入国して、逮捕されます。で、原さんを拉致したということを実況します。で、ちょっとこの最後の一行はミスで関係ないです。自供すると。で、そして翌年、小泉法、平成14年ですね。14年になって小泉法庁で、初めて北朝鮮は原さんの拉致を認めると。これまでは、韓国であれだけ証言しているにもかかわらず、原さんの拉致というのは一切認めませんでした。で、翌15年に、その中華料理店の店主らを、原さんの拉致の実行犯として、大阪の吉田府議、あるいは八尾の三宅市議らがですね、告発をする。でそして18年、今年になりましてから大阪府警が中華料理店とか朝鮮総連の関係施設を家宅捜索をしました。でしかし今はもうですね、この原さんの拉致に関わる犯人が一人も逮捕されていません。それから原さんは、もちろん原さんは帰ってきていない。北朝鮮は死んだと言っています。で、実はこの原さんの事件だけではなくて、いまだにですね、一人として拉致事件の加害者として罪を問われた、薬種誘拐で何年間という罪を問われた人間というのは一人もいません。政府認定16人いますけども、その誰についてもそういう事件は、まあ、立件をされていない。で、つまり、拉致というのはですね、過去の事件ではなくて、現在と未来に関わる事件であるということです。で、全く誰も捕まっていないということは、北朝鮮に対してどういうメッセージになるかと。あ、日本という国はいくら拉致やっても大丈夫なんだと、誰も捕まらないんだと、安心してできるんだというふうになるわけでございます。で、安心してできるというふうに思えばどうなるかというと、またやるということに当然つながってまいります。ですね、2週間ぐらい前だったと思いますが、フジテレビの報道でですね、スイスで拉致じゃないかというような動きのですね、ちょうどたまたまフジテレビのスタッフが、調べていたらば、スイスの大使館でパーティーやるんで来ないかというふうに誘われたと。で、まあ、自分たち行かなかったけども、その誘った相手をですね、尾行していったらば、 途中で田舎の駅でですね、車に東洋系の女性、おそらく中国人だと思いますが、女性とですね、そして西洋人の男性を乗せて、そして北朝鮮の大使館に入っていったと。で、後でここでパーティーがあるというふうに聞いたんだけどもと言ったら、誰も入ってきていないと、そんなものはないというふうに答えられたという、まあ、報道がございました。ご覧になった方もなるかもしれませんが、まあ、あれが拉致であるというふうに断言はできないんですけども、まあ、最初ですね、このテレビのスタッフから電話を受けまして、実はこういうことがあったんですというふうに向こうが聞いてきたときはですね、向こうも局の中で話をしたけども、みんななんか半信半疑だったと。そうであります。で、私はですね、話を聞いて、あ、連れて帰ってよかったですねというふうに申し上げたんですが、どういう形か分かりませんが、やはり人間を連れて行こうとしたんであろうと、本人たちがあるいはひょっとしたら了解をして行ったのかもしれませんが、いずれにしても、まあ、少なくとも正しい方法ではなく、人を連れて行こうとしたということなんではないだろうか、あるいは連れて行こうとしたんでないにしても中で協力者を作ろうとしたんではないかということで、基本的にはやってることは全く変わりません。だからこれから先も拉致をやる可能性は、まあ、十分にある。で、そういう時に、その今まで政府が認定している人ですら、その犯人を捕まえていないということ自体がですね、北朝鮮に対して大変誤ったメッセージを与えるということになるということであります。で、この写真は富山県の黒部川の河口でですね、発見された水中スクーター、今から6年ほど前に発見をされたものであります。で、平成11年から12年の間に埋められたものなんですが、全長160センチで重量78キロ、写真の左胸の方に撮ってみたいなものがありますが、まあ、ここに捕まって、工作員が移動するために使うわけです。で、見つかった場所は、まあ、こういう場所なんですが、まあ、もちろん夜は本当に人通りがないところなんですけれども、非常にですね、開けた場所です。左下の写真のこの砂地のあたりに埋めてあったものが、まあ、雨がでですね、砂がだんだんですね、砂が露出してきて見つかったということで、まあ、これは本当につい最近こういうことが行われていたということになります。それから今のはつい最近ですが、もうこれはもうすでに40年以上前、能代事件という、まあ、これは公安関係者の中では有名な事件がございます。秋田県の能代の海岸に2回にわたって、工作員の死体ですとか、あるいはこういうゴムボートとかですね、装備が、打ち上げられたという事件です。その装備はこういうピストルですとか、あるいは上陸した時に一般の民間人を装う背広ですとか、まあ、様々なものが打ち上げられておりました。で、これはたまたま失敗したからこういうふうになっているわけであって、大部分の市民は成功しますから。で、つまり、こういうですね、ピストルを持って、ごく普通の民間人の格好をした人が、日本国内を平気な顔して歩いていると。これはいたではありません。歩いているということだ、ということであります。で、日本の海岸と韓国の海岸ですね、こうやって比べてみると分かるんですが、韓国の海岸というのは、こうずっとですね、鉄の柵が見下されています。で、この写真の下の写真の左のですね、端の方にちょっと小屋みたいなものが見えますが、これは韓国軍の警備少将です。夜になりますと、ここにですね、実弾込めた銃を持った兵隊が、立って、そして、まあ、警戒をする。で、海は、まあ、船がパトロールをする。で、そういうところでも、まあ、兵役で北朝鮮の工作員というのが入ってくるわけであります。まあ、今はもう韓国の政府がめちゃくちゃですから、こんなことしなくても入ってこれますが、おそらくそれでもやっぱり入ってはいるだろうと思います。で、これと日本の海岸と比べてみれば、もう一目瞭然なんですが、日本の海岸というのは全くですね、警備をしていない。鉄の柵もなければ自衛隊がですね、警備をしているわけでもありません。ちなみに今陸上自衛隊のですね、隊員というのは約16万ぐらいですから、これをですね、もし例えば貼り付けて、もう休みも何も関係なく守らせようとして、どれくらいの範囲が守れるかというと、もう全部投入してですね、青森県ぐらいの精一杯ということだそうです。まあ、全くできないということになります。 先ほどお話をされました大沢さんがいなくなった佐渡というのはですね、形を思い出していただいても分かるように面積の割に非常に海岸線が長い、しかも人口が少ないところでありまして、もう船の上陸もそのとかですね、侵入というのは極めて簡単な場所だというふうに思います。でこれはですね、皆さんも本屋さんで手に入りますので、まあ、立ち読みでも結構ですから一度ご覧いただいたらいいと思うんですが、我が朝鮮総連の罪と罰という本がございまして、これはハンガン、韓国の漢に光に、木は木製木の木ですが、という元朝鮮総連の財政局の副局長ですね、この人が一人で、設定した侵入ポイントです。ですから全国を回りまして、海岸でこういうところが入りやすいと、ここだったらですね、入ってくる方は目印になる、それから待っている方はですね、見つかりにくいという場所を探した場所が鹿児島から北海道まで38箇所が乗っかっております。で、大沢さんのいなくなった佐渡もですね、2箇所か3箇所確かあったと思いますが、これだけの場所をですね、一人で設定をしたということであります。これあくまで一人です、一人、こんなことやってるのは一人だけじゃありませんね。何十人もの人がやってるわけですから、当然何百箇所もですね、おそらく太平洋側も含めて侵入するポイントがあったのであろうと、あったというか、まあ、あるのであろうというふうに思います。でここから自由にですね、出入りして、そして、時には人を連れ出し、あるいは拉致していき、また麻薬を持ち込んだりとか武器を持ち込んだりとかですね、あるいは日本の機密情報を持ち出したりとかいうことをやっていたと、いうことであります。でこれはまあ、ご覧になった方もないと思いますが、今から5年前の九州南西沖の工作船事件で、沈没した北朝鮮の工作船でございます。この船はですね、船のこと詳しい方は見ていただければすぐ分かると思いますが、非常にですね、切り立った V 字型の船首をしております。でこれは漁船の形とは全然違うんでありまして、ともにいかにスピードを出せるかということだけを考えて作った船です。でこの船で40ノットぐらいのスピードが出ます。でこの船後ろが開きまして、そこからこの右側のですね、工作湖船というふうに言いますが、まあ、ちょっと一見するとポンポン船のように見える小さな船が出てまいります。でこの船は何でもない船みたいに見えますが、実はですね、50ノットぐらいのスピードが出る非常に高性能の船でございまして、これで海岸近くまで来てから、この下のゴンボートですとか、あるいは先ほどの水中スクーターで上陸をするというふうになっています。で今の船にはですね、対空機関銃とか、あるいは地対空ミサイルとか、まあ、そういうですね、さまざまな武器が積んでございます。で、あの時は、この船はですね、もともと海上保安庁の船からの銃撃を受けて、もちろん破損はしてるんですが、それで沈んだわけではありません。そのままですね、であれば逃げられたかもしれませんし、あるいはですね、もっと反撃できたかもしれませんが、船底に穴を開けてですね、そして沈んでいったということでございます。我々は日本という国は平和だと思っておりますが、この平和な日本に自分で死ぬことを覚悟して、そして非常に重武装の武器を持ってですね、入ってくる人間がいるんだということだけは我々は覚えておく必要があります。で今お話したのは海岸線のお話です。しかし、埼玉は今でもなく海ではございません。海がなければ大丈夫じゃないかというふうに考える方もおられるかもしれませんが、そう思うとですね、なんで、川口であんなたくさん人がいなくなっているんだということが、まあ、理屈がわからなくなるわけでございます。問題は海岸だけが危ないということではないということなんですね。で、イメージとしてはこの夏というのは、まあ、海岸で待ち伏せされて、そして袋に詰められて連れて行かれるということがあります。しかしこれはもう完全な思い込みです。田口英子さんだって全然海でやられてるわけでも何でもない。連れ出されてる場所は皆さん当然海ですが、しかしそこに行くまでの実際のですね、拉致というのは、誰を拉致をするかということを時間をかけて調べて、そして騙してですね、連れていくということの方が多いと思われます。まあ、全くな海岸で待ち伏せされてというのはないとは言いませんけども、実際にはそれほど多くはない。 先ほどの原忠明さんの事件だって連れて行かれたのは青島海なんですが、実際の那智の舞台は大阪市内、ということになります。で、その内陸での那智をするためには当然固定スパイとかそれから協力者が必ず必要になります。で、しかし先ほど言いましたように誰一人として罪に問われた人というのはいません。で、これまで拉致の実行犯として逮捕されたことがあるというのは久米豊さんの拉致、久米さんというのは東京三鷹市のガードマンですけども、この人の拉致における東京の粗大金業者の李という男ですが、これだけです。しかしこの李というのは結局ですね、起訴されませんでした。警察はしたかったようですけども、警察の言うことを聞かなくて結局不起訴処分で終わってしまって、今でもこの人物はですね、東京の今現西東京市で普通の市民として一回も罪を問われたことなく暮らしております。